ただいまより2023年9月3日第一シーズ礼拝第一礼拝を始めます。545番。主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文6、詩23編。朗読文6、詩23編。主は我が牧者なり、主は我を緑の野にふさせ、主は我が魂を生かし、たと言われ死の影の谷を歩むとも、何時我と共にいませばなり。何時我が仇の前に、我が頭に油を注ぎたも、我が世にあらん限りは必ず恵みと憐れみと我に添いきたらん。 賛美歌66番。拝読いたします。今朝の聖書の箇所はルカによる福音書3章1節から14節、新約聖書の105ページ上の段です。ルカによる福音書3章1節から14節。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉がアレノでザカリアの子ヨハネに下った。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って罪の許しを得させるために悔い改めのバプテスマを述べ伝えた。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。アレノで叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋め尽くされ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。そこでヨハネはバプテスマを授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、下着を2枚持っている者は1枚も持たない者に分けてやれ、食べ物を持っている者も同じようにせよと答えた。徴税人もバプテスマを受けるために来て、先生、私たちはどうすればよいのですかと言った。ヨハネは、規定以上のものは取り立てるなと言った。兵士も、この私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。ヨハネは、誰からも金をゆすり取ったり騙し取ったりするな、自分の給料で満足せよと言った。ここまでです。お祈りさせていただきます。ご在天のお父様なる神様、皆をあがめ賛美いたします。新しい誠実な朝をありがとうございます。今朝も健康が与えられ、敬愛する皆様と共に 御堂に招かれ、共に礼拝を守れます恵みに感謝いたします。今心におられますお一人お一人、そしてネット礼拝を通して共に礼拝を捧げておりますお一人お一人と、神の家族として心を一つにして主を高らかに賛美する礼拝が捧げられますように。9月に入り、学校も幼稚園も2学期の生活が始まり、元気な子どもたちの声が返ってきました。夏休みの間も子どもたちを、そして背後にあるご家庭をお守りくださりありがとうございます。2学期の歩みもどうぞ神様の守りの中で、子どもたちが健やかにのびのびと豊かな毎日を送ることができますようにお導きください。本日は神の救いを仰ぎ見ると題して、塚田久美牧師より御言葉をいただきます。御言葉を取り継いでくださる塚牧師に聖霊のお働きが豊かに注がれますように、聞く私たち一人一人の心を直くして、御言葉をしっかりと受け止めることができますように、この一週も主の御言葉を糧に共に祈りを持って歩めますようにお導きください。いつも越谷教会を牧してくださる塚田久美牧師、前牧師のお働きを祝し、健康をお支えください。教会学校、附属幼稚園、越谷教会につながる一つ一つの技が祝されますように、ご奉仕くださっているお一人お一人の健康と信仰等をお守りくださり、その技をどうぞ尊くお持ちください。今病の中にある方々、悩みの中にある方々、心に重荷を負っておられる方々に、特に主が望んでくださり、癒しと慰めと平安等をお与えください。言い尽くせません感謝と祈りを、ここにおられます皆様の心の中の祈りと合わせて、我らの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌286番。唱和いたします。本日は第一週一でありますので、日本キリスト教団信仰告白全文を唱和いたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かしし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、 我らの罪を許して義としたもう、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したもう、教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各神事、世の聖徒と共に一心情を告白す。我は天地の造り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢い来たりて、生ける者と知る者を裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、神の救いを仰ぎ見る、塚田久美牧師です。
今朝私たちに与えられている御言葉は、ルカによる福音書第3章1節から14節の御言葉であります。改めて1節から2節の御言葉をお読みいたします。皇帝ティベリウスの治世の第15年、ポンティオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟フィリポがイトラヤとトラコン地方の領主、リサニアがアビレネの領主、アンナスとカイアファとが大祭司であったとき、神の言葉があるので、ザカリアの子ヨハネに下った。ここで言われている皇帝ティベリウスという人物は、ローマ帝国第2代目の皇帝であります。彼の治世15年と書かれていますので、おそらく紀元、20年から29年あたりの時代ではないかなと思います。でここで言われている、ポンテオ・ピラトという人物は皆様もよくご存知の、総督であります。でこのピラトの下で主イエス・キリストは裁きを受けて、そして十字架につけられてしまうということが起こります。さらにこのヘロデという人物が出てきますが、ヘロデはクリスマスの時にいわゆる呼ばれているヘロデ大王という存在ではない、ヘロデ大王ではないんですね。そのヘロデ大王の息子であるヘロデ・アンティパスという人物のことです。でこの、ヘロデ・アンティパスとその兄弟フィリポ、そしてここには出てまいりませんけども、アルケラオというもう一人の兄弟、この三兄弟がヘロデ大王の領地を分割して受け継ぐことになったと言われています。さらにちなみに ここに出てくるリサニアという人物は、ヘロデ家とは無関係で、聖書にあまり名前が出てこないので詳しいことはちょっと分かりません。さらにここで言われているアンナスとカイアファというのは大祭司、つまりユダヤ人の世界の中で宗教的指導者たちでありました。まあ、アンナスはカイアファの宗徒ですので、カイアファの前に大祭司をした人でありました。もうこの彼らもですね、主イエス・キリストの十字架の死に深く関わることになっていきます。まあ、このようにルカによる福音書はこの歴史上の人物を引き合いに出して、その出来事の年代をまあよりクリアにはっきりとさせようとしています。でそれはまさに主イエス・キリストによる救いのあの出来事が架空の事柄、空想上の事柄ではなくて、 まさに人類が生きる世界の中で具体的かつ現実的に起きた出来事だったんですよ、まあ、そのことをここで明らかにしているわけです。まあ、それ言い換えるならば、ここから語られる一つ一つが私たちとは決して無関係ではないんだと、まあ、そのことを強調しているとも言えるかもしれません。まあ、イエス様の出来事が過去の物語とか、まあ、空想上の話とか、まあ、架空の出来事ですよっていうんじゃなくて、もう実際にこの世界の中で起きている、それゆえに私たちにも関係のある話なんですよということをルカによる福音書はまずここで強調しています。さあ、この時代背景の中で一体何が起きたんでしょうか。それが神の言葉が荒れ野でザカリアの子ヨハネに下ったのだと始まります。主イエス・キリストの物語が始まろうとしているんじゃなくて、主イエス・キリストの出現から始まるのではなくて、まずルカによる福音書はヨハネのことから、ヨハネの活動から語り始めていきます。ただですね、このような語り方を表現をすることで、ルカによる福音書はこのヨハネの役割は何であったかっていうことを明確にしているのかもしれません。すなわちヨハネは主イエスに先立っていく存在だということ、そしてヨハネはその主イエスのために道を備え、主の道を整えていく存在なのだということ、そういう役割がヨハネにはあるんですよ、まあ、そのようなことをルカによる福音書は強調しているのだと思います。まあ、イエス様がですね、突然現れた、私は救い主だなんて言っても誰ですかって話になるわけですよ。そのためにはイエス様を紹介する存在が必要です。そしてそれはちゃんと昔の予言の中でそういう道を整え備える人がいるんですよ、予言されている、その通りに先立ってヨハネという人物が現れているんだと、まあ、そういうことを強調していくわけです。で、このヨハネの活動は神の言葉が下ったということ、そこから始まっていくんです。これも面白いことだと思います。すなわちヨハネの活動はヨハネ自身の思いとか決断から始まったわけじゃないんです。神様の言葉が彼に下ったことによって、つまり神様の働きかけによって全てが開始されていったんだということなんです。それを広い視点で言うと、主イエス・キリストによってもたらされる救いの出来事がこのように神様ご自身のお働き、御心によって始まった、人間の力ではなくて人間の外からの力によって始められていったんだということなんです。まあ、ヨハネがある日、まあ、感情高ぶってさあ行くぞと言って、まあ、そのように開始したわけではなくて、神様の言葉が下るところから始まって、神様の導きによって全てが開始されていったんだということになります。ですから私たちの救いにおいても、私たちが信じたから、私たちは決意したからではなくて、先立って神様の言葉が一人一人に下ったからこそ救いの出来事が開始していくんだ、まあ、そのことをですね、改めて、覚えたいなと思います。続いてですね、4節から6節の御言葉をお読み出します。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。このイザヤ書、引用聖句によると、ヨハネというのは荒れ野で叫ぶ声だと、そういう存在だと。では神様が彼を通して叫ばれた言葉とは何か。それは荒れ野に主の道を整えなさい、そういう、まあ、いわば命令だったわけです。荒れ野にはもちろん山や谷がある。そして道がこう曲がりくねったり凸凹している。で、その山を削って谷を埋めて曲がった道をまっすぐにし、凸凹の道を平らに舗装していく、そのようにして 整えられていったのが主の道、その主とは主イエス・キリストのこと、つまり今あなたの心に向かってきている主イエス・キリストをお迎えするその心の備えをしましょう。それがヨハネを通して叫ばれている主の言葉なんです。逆に言うと、いまだ人々の中に救い主をお迎えするための道が、その心が十分に整っていなかったのだと言えるかもしれないです。人々の心はいまだ荒れ野のように荒廃していた、荒れ果ててしまった。裏を返せばそういう心の状態がここにはあったんだということがわかるわけです。でこの問題は決して当時の人たちだけのものではないと思います。私たちの心も荒れ果ててしまうことがないでしょうか。私たち自身の中にも不安がある、平安が失われてしまう、不平不満や妬みがある、恨みや憎しみがある、自分自身の心の中に荒れ野を持ち得ている、それが私たちの現実であるかもしれないです。まあ外から見れば楽しそうにしているあの人も、実は心の中にはたくさんの不安を抱えている。神様はそのような私たちのためにも主イエス・キリストを救い主としてお使わしになった、その救いを私のための救いとするために、救い主を迎え入れる心の準備が、心が整えられていなければいけないんだと、まあ、そういう叫びがこの荒れ野の中で聞くことができるんです。それではヨハネは荒れ野にそのような道を整える、主の道を整えるために何をしたか、それが3節です。そこでヨハネはヨルダン川沿いの地方一帯に行って、罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を述べ伝えた。ここで言われている悔い改めの洗礼、悔い改めが荒れ野に主の道を整え、イエス様を迎える備えをすることなんです。聖書によると、その洗礼は罪の許しを得させるための悔い改めだと、まあそう言っています。要するに洗礼の目的というのは罪の許しを得させることなんです。言い換えると、罪の許しこそが荒れ野のように荒廃している私たちの心に与えられる救いなんだと、そう言い換えることも、こともできると思います。ヨハネは主の道を整えなさい、悔い改めなさい、そのために洗礼を受けなさい、その洗礼によってもたらされるものは罪の許しだ、罪の許しを通して私たちの心が整えられ、主イエス・キリストを迎え入れることができるんだ、まあ、そういう宣言をしたわけです。そしてそれは違う視点で言うなら、私たちの心が荒れ野のように荒れ果てている唯一の原因がまさに私たちの罪にあるんだと、まあ、そのようにも言っているわけです。この場合の罪というのは個々人の悪行のことではありません。もちろんそれらも罪とも言えると思います。ただここで問題となっているのは、それらすべての根源にある問題です。それは私たちの心が神様から離れそっぽを向いてしまっていることです。神様に背を向けて歩んでいる、神様の方を向くのではなくて自分自身に心を向けてしまっている、それが聖書の示す罪の姿です。そしてその罪が私たちの心を荒廃させてしまっているんです。その罪が許されることこそが荒れ野から抜け出す唯一の道なんであります。その罪の許しを得させるのが悔い改め。悔い改めとは何か、それは神様の方に向きを変えていくことです。旧約聖書でも悔い改めという言葉が出てきます。これは帰る、お家に帰る そういう意味です。つまり神様のもとに立ち返っていくこと、これが悔い改めです。そしてその悔い改めによって罪の許しが得られるんです。しかしそれは私たちが悔い改めたことで今までの罪が帳消しにできるとか、そういう話ではない。罪を許すのは悔い改めた私の功績ではなくて神様のお働き、恵みであります。向きを変え神様の方に顔を向け直すとき、神様はその私たちに恵みの御顔を向けてくださる。それは放蕩息子が帰ってきたとき、まだ遠くにいる息子を見つけて父の方から走り寄っていくようなニュアンスとも言えると思います。罪の許しはあくまでも神様の恵みそのものによって与えられます。ですから悔い改めは許しの条件ではありません。許しは神様の恵みによって与えられるわけです。人間というのは自分を裏切った人がたとえ自分のもとに帰ってきたとしてもなかなか許せない、いつまでも根に持っちゃうタイプ、あるいは何かにつけお前あの時こんなこと言ったよなみたいなことを繰り言ってしまう、そんな弱さを持っている。けど神様は恵みを持って無条件でその許しを与えてくださる。その印としてヨハネは洗礼を授けていたのだということなんです。もう一度整理をすると、洗礼者ヨハネは声です。そしてその声は何を伝えているか、救い主を受け入れるために心を整えなさいという声が響いている。心を整えることは悔い改めることです。そして悔い改めるとき、私たちは心が整えられイエス様を迎え入れることができる。その中で罪の許しを味わい知ることができる。ただし悔い改めは救いの条件ではない。悔い改めが救いの条件ではないですね。救いは神様の一方的な恵みによるものだ。ここまで覚えていただけたらと思います。でそのことを踏まえて最後7節以下を読みたいと思います。そこでヨハネは洗礼を授けてもらおうとして出てきた群衆に言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどという考えを起こすな。言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。そこで群衆は、では私たちはどうすればよいのですかと尋ねた。洗礼者ヨハネは洗礼を求めた人たちに対して随分と厳しい言葉を語っています。なんかこう突き放していくような、洗礼受けに来ましたというのはお前らマムシの子だってなかなか厳しい言葉ですけれども、ここでヨハネが言っているのは、まずは洗礼という儀式を受けさえすれば許されるんだっていう軽率な考え方、そういう考え方に対する警告であります。もう一つは8節にありますように、我々の父はアブラハムだと思い上がっている人たちに対する警告です。自分たちは神の民だと自負している人、鷹をくぐり悔い改めに対して関心を示さない人たち、そういう人々もここにはいたんだと。しかしそれは間違いです。むしろ神様の民であるからこそ悔い改めなければ火に投げ込まれるんだとヨハネは宣言しているわけです。ヨハネはここで洗礼について軽率に考えた人たち、悔い改めをそもそも必要としないと考える人たち、彼らに対して警告を語っているのだと思います。こういうヨハネの勧めの言葉、警告の言葉はある意味で彼らを突き放していくのではないかと思うわけですけれども、そうではなくてまさに誠の正しい悔い改めへと促していく、導いていく言葉だとも思います。自分の罪の本質に気づいてほしい、そして自分の中にある弱さ、その罪に気づいてほしい、そして本当の救いを味わってほしいと、本当の平安と喜びを知ってほしいと、そういう思いがここで強く現れていると思うわけです。そしてこのような悔い改めへと促す声が私たちの心に響くことによって、荒れ野のような心が整えられ、 主を迎える準備となっていくわけです。そしてその道が整えられたところにこそ主イエスによる救いの御業が、具体的には十字架の死による罪の許しが、そしてその恵みが実現していくのだと言えるわけです。ヨハネの言葉は私たちにとって救いの恵みを味わう前に自らの罪を見つめ、それを認め、悔い改めていきましょう、そのことの大切さを教えているように思います。で、私たちは自分自身の心の中に荒れ野がある、それを認めることはできます。平安を失い、愛を失い、妬みや憎しみにとらわれている、今の現実に不満ばかり、そういう自分がいることを認めることができる。まあ、最後の、今日の14節の方で、誰からも金をよすり取ったり騙し取ったりするのは自分の給料で満足せよと、自分の給料に満足できない、そういう自分がいるかもしれないですね。しかし実はその根源に罪の問題があるということにはなかなか気づけないんですよ。苦しい、悲しい、あれもないこれもない、妬みや不満や憎しみ、そういうものの背後に私たちの罪の問題が根源的に隠されているんだっていうことにはなかなか気づかないんですよ。そうじゃなくて、むしろ周りが悪いと思っちゃうんですよ。自分自身の問題ではなくて、環境が悪い、この社会が悪い、この企業が悪い、この家庭が悪い、周りのせいにするんです。自分の罪にはなかなか気づけないんですよ。私たちの抱えている苦しみの根本的な原因に私たちの罪が含まれていることには気づけない、いやむしろそれを認めることができないんですよ。自分が苦しいのも何かのせい、自分が今不安なのは何かが問題だからだ、その不安や恐れの背後には私たちの罪、神様に頼ることのできない、神様に委ねることのできない私たちの罪が潜んでいるということにはなかなか気づけないんだということです。これめちゃくちゃ厳しいことを言ってるんですよ。めちゃくちゃすんごい苦しそうにして本当に不安な中に生きてる人に、いやそれあなたの罪の問題ですよ、なかなか言えないんですよ。なかなか言えないので説教だから言ってるんですけども、でも私たちの心の中にそういう問題が潜んでいるっていうことはなかなか気づけないんです。しかし私たちは抱えている問題とか、あれの歩むその苦しみの源には私たちの罪の問題も含まれているんだっていうことがこの箇所からよく現れている。私たちはそのことを神様から下る御言葉によって、メッセージによってはっきりと指摘されなければいけないんです。マムシの子らと呼ばれることが大事なんです。そうやって気づかされることが大事なんです。それを認められない間は、いや私の罪は問題じゃないよ、社会の問題だ、環境の問題だって言っている間は、我々の父はアブラハムだって言っているユダヤ人と同じ道を歩んでいます。自分には問題ないから大丈夫です。しかしこの厳しい言葉を受けて、どうすればいいでしょうかって問うことができたら、そこから罪の許しへと導く悔い改めの道が切り開け、本当の平安や本当の喜びをもたらすキリストを迎え入れることができるんです。本当は14節までやりたかったんですけど、準備時間がかかりすぎてメッセージはここまでにしますが、私たちは罪の許しへと至るために悔い改めが必要です。しかし私たちは私たち自身の力で悔い改めることもできません。悔い改めることにおいても罪を犯し得るほどに私たちの存在は全的に堕落しています。それはここで洗礼を受けた人々も後にキリストを見捨ててしまうということにもよく表れていると思うんです。しかしそれでもキリストは来るんです。そして先立って十字架に向かっていくんです。それはある意味でキリストご自身がもう荒廃したもうむちゃくちゃな私たちの心の中に来てくださって、私たちの心の道を整えてくださり、そしてご自身でそこに十字架の救いを打ち立ててくださる。そのことを通して私たちは本当の意味で罪を知り、救いを知り、罪から救いを知るだけではなくて、救いの光の中でもう一度罪を知り悔い改めていく、その道を主ご自身が切り開いてください。私たちは私たちの罪を知り、悔い改めを通して罪の許しへと導かれます。そういう意味ではこの聖書箇所が言っていることは正しいです。 私たちはそのすべてをこの後キリストの十字架のもとで味わい知ることができるんです。私たちが本当の平安を知り、愛を知るためにはどうしたらいいか。それは十字架の主を見つめることから始めるんです。十字架の光の中で私たちは私たちの罪を本当に知って、誠の悔い改めへと導かれ、そして許されていることの幸いを味わい知り、そしてさらに愛に生きる生活へと向かっていくんです。この一つ一つの救いの出来事は決して空想ではなくて、今あなたのために起きている神の御心であることをぜひ心に留めていただき、十字架の光の中にある誠の悔い改めの日々をぜひお過ごしいただけたらと思います。一言お祈りを捧げます。天の父なる神様、新しい御言葉の恵みに心から感謝します。あなたから多くの恵みをいただきながらも、私たちはあなたに背を向けて生きることを選んでしまうことがあります。あなたから十分な恵みをいただき、御子イエス・キリストの命をいただきながらも、私たちは今生きていることに多くの不満を抱え、また満足できない弱さを知っています。その汚れがあることも教えられました。そういう私たちの汚れを知りながらも、御子イエス・キリストを私たちのうちに使わせてください。そしてその闇の中に十字架の死と復活を成し遂げてくださいました。私たちがどうかこの救いの出来事を新たにもう一度知り、その事実の中で自らの罪をもう一度味わい知り、誠の悔い改めに至り、罪の許しと永遠の命の確かさを得るものとなさしめてください。すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御名にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌270番。
私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡されるよパンごとに感謝してこれを先そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むために私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食しこの杯を飲むことに、それによって主が来られるときに至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエスキリストの苦難とし復活と昇天とを覚え、この聖霊天に応えられている大いなる恵みを感謝とします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父によよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、ただいまから聖餐を配りいたしますが、聖餐は主イエスキリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちというのは教会でいう洗礼を受けた方、そして信仰を告白した方を指しております。洗礼を受けていらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできませんが、それは受け方をしているのではなくて、すべての方がこの主の食卓に集うことができるよう教会は祈りを持って待っております。洗礼を受けている方でありましたら、どの教会、どの教会でありましても、この聖餐に預かることは許されておりますので、どうぞお取りいただけたらと思います。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お取りになったらそれぞれ恵みを味わっていただけたらと思います。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる備え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である知覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折りを得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌第2編1番をお賛美します。
正英541番、その後祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
キリストの恵みと父なる神の愛と聖霊の親しき交わりがここに集う一人一人の上に世々限りなく常しえにありますように。アーメン。